Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Dutiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Buddham saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Buddham saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Tatiyampi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami. Kamesumicchacharavelamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchacharavelamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani. ごめんなさい。ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニsikkhapadam samadhiyami.
Sramayamachapadatthana velamani Sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Sadhu, sadhu, sadhu.
Maka hanya halamita singyo on kanji zai satsungyo jin hanya halamita ji shoken go Saiku yakushari shi Fuikuku fuishiki shiki sokuzeku Sokuze shiki juso gyo shiki yakubu ゼシャリシゼショークソショフメツフクフンジョフゾゲンゼコクチュムシキムジュ無色無限に微絶身に無色小古未足法無限界内し意識界無無無老人無苦樹滅道無知悪無徳無所得公母大沙汰般若菩提高智般若波羅蜜大人修禅大名修禅無禅無徒の修実不空高説般若波羅大衆即説衆阿須伽帝伽帝 Ranya te hara so nya te boji soaka
Ranya shin
gyo nga waku wa kono kudoku o motte amaneku issai ni oyoboshi われらと主上と皆ともに仏道上善ことを喉に何か引っかかっちゃったんだけど、まあ今のど飴飲めたら大丈夫だったんでいけます。すごいな、龍角さん喉すっきり飴ペリナってしまった。はい、それではですね、今からね1時間ちょっとお話ししますので、もう楽な姿勢をしてくださいね、で結構ですので、ね、はい、でですね、いくつかお知らせをしてから今日のお話を、していきたいなと思います。で、ね、あらかじめね、テーマ言っておきますと、本来本ポジション天然自称神なんじゃそりゃってなると思いますけど、まあこれはねちょっとまあ業界では有名な言葉なんでまあ大体わかると思いますけども、こう実感できないことを潔く認めるとっていうね、っていうふうになりますね。じゃあ なんで藪から棒にってねなるかもしれないですけど、まあこれちょっとね禅の業界の人たちね、まあ、特に土言禅師関係の人は、まあ、すぐにピンとくるはずですけど、まあ、ちょっとねそれ以外の人は何言ってるのか全然分かんないと思いますから、まあもちろんその背景とかねいろいろお話をして、で、なんていうかな、今ねようやく一本案でやっていること自体を理解してもらえる目とかなんかようやく立ってきたなってことは 逆から言うと、なぜなかなか理解してもらえなかったかって、それはもう当たり前で あまりにもクリアな理由があってなんですよ。だからそれはもう理解してもらえなくても当然っていうね、とこだったんですけども、まあ、それがいろんな条件が重なって誰の目にもね理解できる、形になってきたんではないかなと思いますね。でですね、今日はこの、理解されなかった いろんな理由があるんだけども、まあそれはもう本当仏教の大きな流れの中、の一つの理由で、これもまた説明します。まあ大体説明してきたけどもね、もう一回きちんと整理してしますね。でそれとあと現代日本の非常に特殊な状況っていうのがあるんだけども、それもまた、なんていうか、ね、歴史の結果として今そうだっていう、ね、のが ある。だから歴史を押さえておけば今なんでこんなことになっちゃってるのかもわかるし、でその結果として今我々がこういう影響を受けてこういう状況の中を生きているっていうことも非常に自分客観的にね見えるかと思いますね。でそのためにまあ、私もいろんな工夫をしてきたんだけども、まあ、そのうちのね一つの工夫が、まあ、とにかく人の話を聞くっていうねいうことはかなり、心がけてきたと思います。っていうのは、まあ、逆に言うと、そういう話を全然聞かないのがまあ普通だからなんですよ。で私自身が通ってきた道もそうだったし、でこの人の話を聞かないあるいは聞けないっていうのも実はね最初から今言っている文脈のためなのね、ためなんですよ実を言うと。だからなんていうかな、まあ、今日もいろんなテーマを話すんだけども、それは全然点々バラバラのテーマではなくて、もう全部密接に絡み合っちゃっていて、でそしてその絡み合っている現実の中を皆さん自身がもう生きちゃっているわけね。だからそれを全部紐解いていくと、なんか非常にクリアな景色が見えてくるだと思います。そしてクリアな景色が見えてくるとどうなるかっていうと、まず一番のね大きなあれが瞑想が深まります。本当に よくね瞑想っていうのと頭の理解は違うんだっていうことも私自身も散々言うんだけれども、まあそうなんだけども、非常にクリアな、ビジョンを持っていると、そのビジョンに従って、瞑想自身が深まるっていうことがあるのね。で逆に言うとそこら辺が頭が混乱しちゃって自分が一体何をやってるのか分かんないだったら瞑想も瞑想だけがなんか独立して深まっていくってことはないです。それはないのね、ないのね。だからそれはもう全部手に手を取って、お互いに、お互いにっていうのは、まあそういう理解とですね、ビジョンとそれと実際の瞑想の深まりっていうのが。二つ同時に進んでいくのが、まあ、実際ですね。私もそうだったし、一般にね今来ている人たちも大体そうですね。本当に。だから。私としてはとにかく頭の中を整理してほしいんですよ。頭の中をクリアに、していただきたい、ね、でクリアにできるんですよ。で逆に今までなぜそうじゃなかったのかって言ったら、どうしてもね頭の中クリアにできない理由がやっぱりあったんですよ。あったわけね。 だからもういわく言い方しとかね、なんかなんとかやって、まあ、ごまかしていた。だから突っ込まれたらまずいんで、突っ込むような機会を作らない。だからもうぶっちゃけもうみんなで話し合おうよっていうような機会を作らない。ね。だってそんな機会作ったらガンガン来ちゃって収拾つかなくなるから。まあそれでガンガン来てそれバッサバッサと切っていけたらいいんだけども切っていけないから結局 何が分かんなくなってね。っていうことですね。まあ、ただ、まあ、私らが私とか衣装さんがねそういう、ふうには、まあ、ならなかったのは、まあ、理由があって、まあ、私がすぐ、まあ、日本での修行を終えた後すぐにアメリカ行っちゃったからなんですよね。アメリカではそんな曖昧な態度を許されるわけがなくて、ね、もうガンガン突っ込まれて。でガンガン突っ込まれたんだけども、その当時はまだ全然答えることも、まあ、できなかったっていうのがあって、でそれをなんとか答えたいなと思って、ずっと来たっていうね、そういうことですね。それでも私の中のいろんな、ことが整理ついていなかったんでね。はい。ね、じゃあどっから行きましょうかね。じゃあいくつかのねお知らせですね。ね、この間ね チベット仏教っていうのが非常に我々にとって大事だ、ね、ということもお話ししました。まあこれも今日の話と関係あるんだけども、ね、東アジアの大乗仏教と、チベット仏教っていうのは歴史的にほとんどつながりがなかったわけね。つながりなかったんだけども、まあ、それぞれ、マハヤナっていうね、大乗仏教っていう世界観のもとに発展してきたわけですね。だからそれは何て言うかな、お互いを確かめ合うのに非常に便利な存在。東アジアの大乗仏教がやってきたことが果たして正しいことなのかっていうことを別の地域で同じように大乗仏教の原則に基づいて発展した仏教があったとしたら、そこと照らし合わせるのが正しいことかすぐ分かるじゃないですか。ね、でだけど何て言うかな、日本の大乗仏教の人がわざわざチベット行くってことはあんまりほとんどなくて、まあ多少ありますけどね。だけどチベットのね林保社が、日本仏教に興味を示すってことはね結構あってね、まあそういう一人が、まあ、ゾンサク・ケンツェ林保社っていう方で、まあこの話も散々してきたから、まあ、今日はしない、もうあんまりしないですけども、林保社がですね来年の1月15日ですね、水曜日、ごめんなさい、月曜日なんですけども、月曜日なんですけども成人の日ではないですね、成人の日の次の週の月曜日ですからね、だからまあ平日になっちゃうんですけれども、東京のね新宿区の区民センターですね、単数区民センターっていうのかな、いうところで、講演会をされますね。でもうコロナでまた来れなかったから本当4年ぶりぐらいなんじゃないでしょうかね、もっとなるのかな、はい。 で、それがねこの間の、 シメックスの接心の法話の次の日にね、あのメールが来て、でそれでもすぐに私も申し込んだし、一方案の関係者もね、あの申し込んで、今11、2人ぐらいの、人が申し込んで、まあ、受け入れられています、ね。結構大きなキャパのホールなんで、まだね、昨日申し込んだ人も、まあ、すぐ受け付けられたので、まだ間に合うんじゃないかなと思います、ね。なんでもしねポッドキャストをこれ聞いて、興味ある人は、一方案の方にねちょっとメールください、ね。で私、そしたらあの私はそこに私が、受け取っているメールをね転送しますのでね。でその転送したメールからすぐに申し込めますので、ね、あの自動返信がすぐ来て、でそれから、ちょっと待つと、はい、あなた受け入れられましたよ、番号はこうですよっていうメールが来ます、ね。でそのとあの当日そのメールをあの iPhone 上か、ね、スマホ上で見せたらもうそれで OK っていうね、そういう流れになりますね。でテーマがね、アイデンティティの危機っていうね、なんで、まあ、どういう話をされるのか、予想がつくような、つかないようなね、あのそんなんですけど、まあ、まあ、つまらない話であるわけがないですからね、あのぜひぜひ。まあ、もちろん英語で話されるけども、非常にクリアな英語なんですぐに分かると思うし、あと、日本語の、ね、通訳も、すぐに、入れていくと思いますので、まあ、どなたがされるか分かんないんですけども、以前ね長澤哲さんがされたけども、まあ、そういうあのチベット仏教をやってて、る、まあ、日本の非常に優秀な方々いっぱいいらっしゃるんでね、あのそういう方が受け持つんじゃないかなと思いますのでね、ぜひ、1月15日の月曜日の午後3時から6時とかなんかねなってましたけどね、はい。で、私もねちょっとリンポチェと報告なり相談とかいろいろしなきゃいけないことあるんですけど、まあ本当あのプライベートにお会いできるかどうかがねちょっと危ういんだけども、まあなんとかしましょう、するつもりですね、はい。でそれが一つですね。でこれはね今日のテーマと直接関係あるので、また後でお話しいたしますね。でもう一つがね、まあ皆さんももちろん、ブラバンド一方案ね気になっているかなと思いますけれども、ようやくですね、これはね、私がインド行く前にねちょこっとお話しして、ようやく工務店さんが見つかったよってね話をしたと思いますけれども、まあやっぱりねちょっとね大工さん一人ではちょっと無理な話だったんで、もうちゃんときちっとしたねちゃんとした大きな大きめのね工務店さんじゃないとちょっとできない仕事なん でそれがようやくね隣の喜多方市っていうね、まあ、ラーメンと喜多方ラーメンでね知ってると思いますが、あと蔵の町ですね、味噌とか醤油とかお酒とかっていう醸造業が非常に発達していて、でそれをできた製品を保存するのに蔵を建てて、ね、だから今でも蔵がたくさん建っているねいう非常に風情のある町ですけどね、そこの工務店さん、ね、に、まあ、この間インド行く前にちょっと急いでお会いしに行って、まあ、いい感じだったんですけども、で来週ですね私らの設計をしてくださったね前田一級建築士さんが、いよいよその、建設会社に行って、もう具体的な打ち合わせがね始まるかなと思います。まあもうあれから1ヶ月半ぐらい経ってますんで、まあ菊池建設っていうんですけども、まあそれも、ある程度ね見積もり、まあ多分大雑把でしょうけども見えてきてるんじゃないかなと思いますので、でうちの設計士さんと 細かいとこまで詰めて、で、まあまあ、理想と現実とかありますから、それはもちろんお金かければいくらでもいいのできますけども、もちろん予算がありますので、そこで、まあ、落としどころを探っていくっていうね、そういう手段にね、の流れになるかなと思いますね。ですから、まあ、今年の秋にはね、もうちょっと時間なくなってきちゃったんですけども、まあ、できることは全部やって、まあ来年の雪解け後にスタートっていうね、本格的なのはですね、になるかなと思いますけどね。まあそれまでには時間たっぷりあるんで、細かいとこまでね、コンセントの位置とかね、そういうとこまで詰められるんじゃないかなと思いますね。でまあいよいよ本格的にね、なるかな。まあね、まあもちろんね、予算がたっぷりあって工務店さんがちゃんとは決まっていればね、もうどんどん進められたんですけど、まだ今まではねちょっとその条件が整ってなかったんで、今までちょっと前に進めなかったんですけども、ようやく前へ進める段階になったかなと思います、ね。でそれに合わせて、まあ、要するに浦磐梯が本格的に活動しちゃうと、そこにかなりの、ね、エネルギーとか時間を費やすので、そうなるとあと残りのところとどういう関係になるのかっていうのがちょっとね、今のところまだ見えてこないんだけども、でも始まっちゃうとね、もうちょっとなんかわけわかんなくなるので、始まる前にね、いくつか押さえておきたいなと思ってたのがあって、でそれが、インドとかね、でこれインドも完璧にできましたね、それと、北海道ですね。で北海道の札幌はこれは先々週ね、2週間前に来ましたけども、これもね、曹洞宗のお寺で、でまあそこの副住職さんが、まあもう10年以上、もっと前からかな、2010年ぐらいからのお付き合いなんですけども、まあ彼がね、いろんな理由があって日本に興味を持ってくださったね、いうのでずっとやってきたんで、まあ本当に、まあそこで2週間前に非常にいい瞑想会ができたんでね、これはまたいいかな。また単に瞑想会できたというよりか、曹洞宗とね関係がようやく決着がついてきたかなと思いますね。で今日は まさにその問題をもうちょっと突っ込んでお話しできたらなと思いますね。でそれと11月ですね、11月 の第2週第2かな第2の日曜日に、四国のね、毎年行ってる、第2ですね、12日ですね、11月の12日の日曜日に、四国のね、新御所のお寺で、やりますので、もう明日か明後日ぐらいには、告知して、で申し込むのはね、私じゃなくて、その真言宗の円通寺さんっていうね、いうお寺の道道さんっていうね、住職さんに直接メールで申し込む形になるかなと思いますね。まあ四国のね、真言宗って、まあ本当にとんでもなく素晴らしいんですよ、ね。だから、ぜひぜひお寺も素晴らしいしね、なんで、四国じゃない人たちもね、関西でも関東でも、まあ、特にね関西の人なんかね、非常に簡単に来れる、日帰りも十分可能ですのでね、岡山から、すぐですから、本当に全然日帰り OK 大丈夫なと思いますのでね、関西の人ちょっと無理すればなんとか行けるかなと思いますので、ぜひぜひおいでくださいね。ができて、あとね、札幌と四国と、あともう一箇所ぐらいね、できたらいいかなとは今思ってますけどね、まあ、それはちょっとおいおい、 決めていきたいなと思いますけどもね。はいはい、それじゃあね、今日のメインのテーマが、さっき言った、本来本舗師匠ね、天然自称心なんだけども、ね、そこに入る前に、ちょっとね、導入部分としてこれをねちょっとお話ししておきたいんだけども、だから一方案っていうのが、はい、曹洞宗なんとか寺です、ね、士官多座教えますっていうのでもないし、あるいはテラバダのね、テラバダどっかの瞑想センターの日本支部です、ミャンマーで教えているなんとか瞑想どう教えますっていうような話でもないから。じゃないから。じゃあ一方案って何なのよって、どうせ皆さん思うに決まってるじゃないですか。で、皆さんのカテゴリーの中にはね、曹洞宗なんとか寺っていうのはちゃんとあるね、士官多座を教えるね、あるいはまあテラバダのね、なんか瞑想センターの、まあ、日本支部みたいな形 でテラバダの有名な瞑想メソッドを、まあ、橋メソッドを教えます、パワーメソッドを教えますっていうね、いうようなのでもないしね、まあ、ましてお念仏の場所でもね、ごまを炊く真言宗の場所でもないね、じゃあ何なのよっていうね、いうのが、まあ、正直なところだと思います。まあ一応私も本出してるし、まあいろいろ活動してるので、まあ一応まあそんな変なもんじゃないんだろうなってことぐらいは思ってくださってると思いますけども、でも一方で一体何をやってるのっていうのがね、クリアじゃない、かなと思いますね。で、なんで、まあ、今日は、まあ、それの説明もきちんとします、ね、っていうのは、今ね、朝日カルチャーセンターで、ワンダム仏教入門講座っていうものをやっていますね。7月ぐらいからやって7、8、93ヶ月のワンセマスター終わって、10月にこの間1回やって、あと11月12月ってやって、あとまあ1月2月3月ね、もうずっとやっていきますけども、第2木曜の6時半からですね。で、これはね、できたら、都内の方、まあ、都内じゃなくても神奈川でも埼玉でも千葉でもいいんですけども、夜の6時半にね、新宿の住友ビルですよ、来れる人はもうぜひ来ていただきたいんですよ。っていうのは、まあ、あそこでまあ一応なんていうかな、世間に向けて話をしてるって感じなんで、ちょっとね、この一方案の鎌倉のだとね、ままあ、毎週毎週来られてる方がいるので、ちょっとなんていうか、1ミリ刻みでちょっと刻んでいくっていうような話を します、ここではね。だけど朝からだとね、もうもっと世間に向かって、ワンダム教とは一体何なんだってことをもっとストレートに話す、ね、ホワイトボードもあるし、いろいろな、図を描きながらね、なんで頭の整理にはね、多分 あの講義が一番分かりやすいかなと思いますね。だからワンダム教と一体何なのよっていう、まあ、とにかく頭で理解したいね、いう人はぜひぜひ朝日カルチャーにおいでくださいね。第2木曜午後6時半から8時半まで2時間ですから、だから8時半だから、だったら、まあ、どこだって、まあ、なんとかその日のうちに帰れると思いますのでね。はい、ね、ぜひぜひおいでくださいね。で、まあ、そこでお話しするんだけども、なんていうかな、でもどうしてもね、そこが分かんないかなと思います、ね。で、まあ、それを今から説明しますけれども、でなんで、一方案ではなんていうのかな、そういう曹洞宗なんとか寺です、 士官忠です。英字で使用しました。はい、皆さん士官忠してくださいとかね。あのミャンマーの瞑想センターの日本支部です。はい、じゃあみんなでマハチメソッドしてください、パワーメソッドしてくださいっていうような、あるいはご因果メソッドしてくださいっていうような、あのもうなんかもうすでにあらかじめ決まったものをあのただ やるっていうような分かりやすさはないのね。ないことは認めます。なんだけども、ここ数週間お話ししてきたこと、まあ今日も今からお話しするけども、ことを合わせれば、あ、こういうことをやっていたのねっていうことが、少なくとも頭のレベルでの理解はしていただけるんじゃないかなと思いますね。で、と同時に、だからまあそういう、なんていうかな、もうすでに決まりきったことを、はい、やんなさいっていうではないことをやってるから、皆さんに本当に理解してもらえないと、まあとにかくこの一般でやってること自体が崩れちゃうんで、私としてはね、非常にあの丁寧にみんなの意見を聞いて、意見というよりかね、実際のところをあの聞いてきたつもりですね。あので、非常にね、今面白いことが、あの話があったんで、これでちょっと紹介しておきたいなと思いますけども、これはね、あの宗教じゃなくて医療の話ですね。まあある若いお医者さんが、これまあ X にツイッターに書いてたんだけども、まあその、若いお医者さんが尊敬している、京都なんでしょうね。京都に、京都か奈良か京都でしょうね。あのお医者さんがいて、まあ、その人が在宅医療ですね、あの病院とかではなくて、それぞれの患者さんのうちに往診に行って、でそれで、見る。まあだからそうなると、もう本当当然、自宅で介護しているようなね、あの人たちをの往診が、まあ、なんでしょうね。はい、でそうなんだけど、まあ、そういうことを非常に丁寧にやってきた方ですね。で地元に尊敬でも、あの尊敬されて頼りにされている。だからその人がもう自分のお医者さんのキャリアの最後になった時に、どういうことをしたかっていうと、まあ一応病院っていう届けは出してるんだけども、もういろんな機械とか何かも一切もう入れないで、で、まあオセセットがあるのか、それとも和室なのかね、和室っていう雰囲気もあるんだけども、で、まあその奥さんがもうお茶をやってる人なんで、お茶だけを出して、まあ、お茶と多分お菓子でしょうけどね、出して、でそのお茶を飲みながら、患者さんの話を聞く、ただ聞くっていうね。だからもう注射をしたりとかね、なんか薬を出したりとか、もうそういうことは一切しないね。どういうことなのってね。でつまり、もういろんな検査をして、はい、あなた血圧高いよね、あなたがん見つかったよねとかね、まだコレステロール高いよね、だったらば、まあまあ、それであのはっきりしたあの、ね、もう病診断名つくから、でそれに従って今、ね、標準医療とされているものを、まあ、ただやっていくっていうね、まあ、そういう流れなんでしょうけども、でももう問題は、いくら検査しても、いくら、ね、血液を分析してもレントゲン取っても内視鏡をやっても見つからない病気っていくらでもありますよね。ね、まあ不定愁訴っていうものでしょうけども、ね、でそうなるとお医者さんもお手上げで、患者さんも、ね、大きな総合病院にはいろんな科に分かれているから、 どのかにかかればいいかよく分かんないっていうね、いうようなこと、ね、まあ、検査して何か見つかればもうそれに従ってやればいいけども、検査したって見つからないことの方が多いわけですよ、ね、で、まあ、その人が、まあ、そのお医者さんがね、キャリアの終わりで85歳ぐらいだったんでしょうかね、ね、とにかく、その何もない空っぽの状態の部屋、まあ、一応病院っていう届けは出してるんだけども行って、でそこでもうとにかく話をする、自分はねやってることを。でそうしていると、いつの間にか治ってしまう、ね、で、でそれを聞いた、その若い お医者さんも、まあ、普段めちゃくちゃ忙しくて、まあ、大体もう3分ぐらいしか人に会えないですよね、患者さんにね。なんだけども、ある日突然ポカッとね、あの患者さんが予約とかいなくなったんで、でまあじゃあもう今日はいいチャンスだと思って、ひたすら聞いたね。まあもう今日はもう後ろに誰もいないからね、あの次の人誰もいないから、まあじゃあリさんとにかく話してみてってね、話を聞く、ね、でそうすると、まあ、普段だとね30分ぐらいの、あ、30分じゃないです、3分もねぐらいの話して、はいはいはい、じゃあ血液検査して、はいしてはいしてってね、なんだけども、もうそういう検査しないでとにかく話をするね、話をしたいだけ話をすると何が見えてくるかっていうと、まあ、病気の全体像が見えてくる、ね、でもう、まあ、よく、まあ、これはテクノタ話だけども、よくね安泰っていうね、紐をほどくような、まあ、これは経典の中によくある例えですけども、もう紐が絡まっちゃうじゃないですか、絡まっちゃって。でギュッて引っ張るとさらに絡まっちゃうね。でそれを丁寧に丁寧に丁寧にほどいていくようなことが絶対に必要だよっていう、ね、特にトラウマとかね、持ってる人たち、でまあだからテクノタ話だったらベトナム戦争ね、で、まあ、特にベトナムの人もやられたし、ベトナムで戦ったアメリカの兵士たちですね、まあ、もう今年配のもうすごい上の人たちですけども、彼らがやっぱり人を殺してしまった、まあそれは兵隊さんだからね、それは戦うのが義務だからやるけども、まあ、それでもまあ人を殺してしまうことはある当然あるわけですよ、ね、でそれで、まあ、それでもちろん戦場だからこうすごい恐怖で感じて、でもトラウマが本当に絡まっちゃってるねっていうような、ものを丁寧に丁寧に、解きほぐすことが大事だよってことはティクナタ・ハン氏も言うんだけども、でこのお医者さんたちもね、85歳の人とこの若い人とが全く同じ、ことをして、でそうすると非常に素直に、なんていうかな、話をする、ね。だってそれは何かあるからお医者さんに病院に来るわけで。だけども何を検査しても何も引っかからないなんていくらでもある。ね、でそのくらいも心と体が密接になって、で心がこんがらがっちゃうと体にいろんなのが出てくるのは当たり前ですよね。ですね、で、でどうなるかっていうと、 この瞑想とかね、何かはまさに、もうみんな体に何か不調があったらもう病院行くけども、みんな心に不調があるから瞑想会とかね来るわけじゃないですか。ですよね。でその心の不調って言っても、明確に分かってる人もいるし、自分では分かんない人もいるしね、だけどもなんか自分ちょっとおかしいんだよね、何かちょっと満たされないんだよねっていうね、いうことをするね。だからなんていうかな、まあ、今このポッドキャストを聞いてる人たち、あるいは瞑想会に来る人たちね、やっぱなんか理由があって当然来て、ポッドキャストを聞いたりね、瞑想しようとしているわけですよ、ね、で そこをなんていうかな、きちんと話してもらえたらいいんじゃないかなと思う、ね、でそのうち話していくうちに、私は、こういう理由で瞑想会来たと思ってるじゃないですか、皆さんね。だけどもそれで話していくうちに思ってもいなかったことがどうせ出てくるわけなんですよ。当たり前じゃないですか、ね、一人の人間が瞑想したいと思う理由なんてどうせ複雑に決まってるやつじゃないですかね。私はなんかちょっと今不安なんでとかね、つい怒ってしまうんでとかね、つい心配してしまうんでとかね、まあ、それはあるかもしれないけども、でもそれは皆さんが瞑想したいって思っているこの大きな塊のほんの一部に過ぎないはずなんですよ。心配が止まらないから瞑想したいと思ってるかもしれないけども、実はそうじゃないですよね。そうじゃなくて、もうこのたっぷりと大きなものがあって、でそれだから瞑想したいわけで、でもこの大きなもの自体が見えないから、ちょこっと見たらなんか、こういう理由で瞑想したいね、なんか集中したいんだとかね、のがありますよね。この間ちょっと読んだけど、女優の岩下志麻さんね、あの人もう80歳なんだね。であの人もね、なんか食事の時にマントラ唱えて瞑想してるみたいなんですよ、ね、でそうするとなんか今まで心に引っかかってたものがスッと落ちていくからとてもいいですとかね、なんかね本当に書いてましたよ、本当に。で、だからまあなんだけども、まあまあまあ代表的な日本を代表するね、美人女優さんだったけど、まあさすがに80歳でで、そうなんだけど、じゃあ何が今不安ですかってね言ったら、やっぱり年を取っていくことってね、まあそれは当たり前ですよね。80歳でどんなにあれだけ綺麗な方でもさすがに、年取ることには抵抗できない、ね、そういう、それの大きな不安を抱えているわけですよ、ね、だから、まあ、まあお金はあるだろうし、家族もいるだろうし、ね、まあ、もう名誉とか何か全部成し遂げた人ですけども、やっぱりもう自分がこの先年取っていくっていうことに対するどうしようもない不安はなくならないわけで、当たり前ですよね。でそういうことを話していただきたいわけね、私らとしては。でそうすると見えるはずなんですよ、何かが。で、やってい くと、なんていうかな、何かが、欠落していることがわかる。つまり、まあね、岩下志麻さんみたいな、ね、まあ、大成功した女優さんですけども、まあね、だから大成功してお金とかなんか全部あるでしょうけども、でそれを得るための方法っていうのは全部マスターして、実にうまくそれをやり遂げたから今の地位があるんでしょうけども、でもこっから先80歳の彼女が目の前に見ているのは、今までの方法じゃ役に立つわけないじゃないですかね。役に立つわけない。ね、あの人はメナード化粧品のね、あれやってて、ね、まあ、80歳にしてはもう信じられないくらい綺麗な肌してますけどね。まあ、だからそれは、ね、肌をどう綺麗にするかだったらね、化粧品の会社とかがね、もう研究に研究重ねてるから、いいんだけども、だけど、これから彼女がいよいよ向かい合わなきゃいけない生と死の問題ですね。それについては多分今までの80歳80年の経験は役に立たないんですよ。役に立たないわけですよ。でもじゃあどうしていいのか、どこにも答えがないし、どこにも、それを聞けるような状況は見えないわけですね。ね。だから、まあそれを全部抑え込んでしまう。ね。何も聞かないことにする。ね。っていうことなのね。つまり、この何もかも成し遂げた80歳の女性がこれから向かい合うのはもう生死の問題以外何もんでもないわけ。ね、まあそれは多少健康の問題とかいろいろあるかもしれないけど、それはもうどうにでもね、いいお医者さんも多分知ってるだろうし、ね、いいもの食べてるだろうし、いろんな健康法してるだろうし、ね、それはそれでもう全部手を打ってるはずですよね。で、お金も完璧に管理してね、もう死ぬまで、大丈夫なようにしてるはずですよね。で、住まいもね、いいとこ住んでるんでしょうしね。で、そうなんだけども、そういうこととは生死の問題関係ないわけなんですよ。そういうこといくらやってもね、メナード化粧品で最高の化粧品もらって和田の手入れはできるかもしれないけれども、でもこれから自分が直面しなきゃいけない生と死の問題っていうのは、そういうこと一切合切役に立たないというかね、ことですね。で、これを答えることができるのは宗教だけなんですよ。というか宗教ってもうそこでしか意味持たないからね。宗教によってお肌がきれいになるとかね、そういうことないですからね。で、そうなんだけども、この宗教っていうものがないんですよ、日本には。他のものは全部あるんだけども、だからその他のものは全部あって、他のものを全部うまく利用してね、80歳の非常に充実した生活を手に入れた岩下志麻さんなんだろうけども、でも彼女が今から直面することを相談できる相手はまあいないはずです、あの人には。まあ、勝手に決めつけるけどね。他のね、健康、健康のとかね、だってもう財産をどうするかなって、もういくらでも周りにガチッとねスタッフ固めているんでしょうけども、だけども、この肝心要の生老病死のね、生死の問題について、相談できることはもうないと思います。っていうのは、そういうことをきちんと考えようよねっていう、 あのニュアンスが今の日本にはないから。でそれをやるのが宗教なんだけど、ね、でこの今日本で宗教と言われてるものは全然関係ないものばっかりですからね。あのまあ本当に葬式法事だけをするのだったり、わけのわかんないカルトだったりね、壺を売りつけられたりね、あのまあそこはとうとうね宗教法人取られちゃうみたいですけどね、まあしょうがないですよね。あのはい、まあただちょっと大丈夫かなと思いますね。まあ、っていうのはすぐにもう宗教に対してもう最悪のイメージしか今世間は持っていない、ね、だから、宗教法人法っていうのもね、そういう、まあ、あの税金を、ね、免除される、のにはいくつか、別に宗教だけじゃなくて学校だってみんなそうですからね、まあ、そういう公に益をもたらすそういう活動に関しては、国がもう税金を取らないっていう、まあ、そういう、まあ、大きな方針があるわけですね。でじゃあ本当に公益になってるのかどうかで非常に微妙な判断が当然あるわけ で宗教というのはまあそこに認められてきたから、税務上 の優遇を受けてきたわけですね。で、まあ、それを見事に裏切っちゃったんで、みんな頭に切っているから、まあ、その優遇をやめろってね、宗教法人を資格取っちゃえてね、今なって、まあ、今もう決まったんですかね、なってますよね。だからそれはもう宗教側が自分で信用を落としたんだから、それは非常にまずいわけで。でそうなんだけども、でも教育っていうのは大事だから学校には税金をかけないとかね、まあそういうふうにいろいろあって、まあ、教育は大事だけども、じゃ宗教は本当に大事だと思っているのかって、ね、なった時にそれが非常に微妙になってくるっていうねことですね。つまり、あそうか、日本にはこの生児の問題にストレートに答えるのが宗教なんだけども、だけども日本人の意識の中にそういうものがなかったら宗教がない、ね、だから生児の問題を考えるっていうとすぐに「あ就活ですか」ってね、就活終わりの数ってね、で就活って何なのかっていったら単にお墓の準備とかねお墓の準備とか遺言状の準備とか、なんか財産をどうするかとかね、っていうような話になって、まあ、それも大事だけども、肝心要の、少量病死の問題をどうするかっていう本来あるべき就活がまるでないですね。ない。なぜかって言ったら、もともと宗教っていうカードを持っていないからなんですよ、ね、でその時に一方案がまさにこれしかやっていないんだけども、これをしかやっていない一方案が、まあ、特にメンバーの人がですね、で世間の中で皆さんみんな生きてるから、でそうすると一体何を一方案でやろうとしてるのか、毎週毎週日曜日にね通ったりね、オンライン聞いたりしてっていうのが分かんない。なぜ世間にはそれを解決できるとは思っていないから。つまり、一方案はこれが解決できると思って一生懸命やってるわけね。だけど世間はこれが解決できるなんてそんなの無理だよねっていうと思ってるから、無理なことはもうしない、無駄だと思ってやらないわけですね。でそうするとその一方案で頑張ってる人たちが、まあ、世間が誤解されちゃうというか理解されないわけですよ、ね、何をそんなにやってるのってね、なんかマニアックだとか言われちゃう人もいるみたいなんだけど、生児の問題を解決するのマニアックですかね すいません、生じの問題から一部の人だけが問題で、じゃああなたは生じの問題から解放されてるんですか？してないですよね。生じの問題から解放されてる人なんか誰もいないんですよ、ね、いないわけですよ。でそれで生じの問題を解決しようとすると、なんかマニアックなことしてますねとかなんか言われちゃうみたいで、いやこれすごいでしょ。ここが本質なんですよ。つまり日本人のほとんどの人の本音は、生じの問題なんて解決つかない、これが本音です。だから解決つかないことはもうほったらかしにしても考えないようにするっていうのが、世間を渡る知恵ですね。まあ知恵でもないんだけども知恵、全然知恵でも何でもないんだけども、まあそうやってやるね。でそれに対して、まあ、一方の人たちは解決がつくってみんな思ってるわけで、でそのために毎週通ったり瞑想したり精神したりしてるわけですね。でそうすると当然この一方の人たちが情熱を持ってやってることは世間の人からすると理解できないわけですよ。なぜ？それはどう考えたって解決不可能なことをやろうとしているからね。もうそこなんですよ。わかりますかね。ね。だからマインドフルネスねって言おうがなんて言おうが、この肝心要のことを解決するためにマインドフルネスやってるわけじゃないんですよ。何のためか、職場の人間関係が良くされないとかね、ね、ガブリさんがね職場の仲間とうまくやっていくためにとかね、より効率よく仕事するためにとかね、そういうもののためになんかマインドフルネスをやる。この肝心要のためにやってるわけじゃない。なぜ？この肝心要のことを解決できるなんて実は思ってないから。本音のところでは、ね、それだだったらマインドフルネスをそんなレベルにで扱っていいのって話になるじゃないですか。でいいわけないんですよ。いいわけないわけいいわけないわけね。じゃあどうしてこういうことになっちゃったのっていうね、いうこのあたりをちょっと今からお話ししますね。でそれで、でも日本じゃなくて、いろんなとこへ行ったら宗教っていうのは未だに生きてるわけね。生きてるっていうこと、生きてるってことはみんな本気なんですよ。本気なわけ。だからでそれにはもちろんいい面と悪い面とかあって、でどういうことかっていうと、まあこういうことなのね。だから生じの問題なんか解決つかないよね。だけどみんなお互いみんな死にたくないよね。ね。だったらまあなんとかみんなで戦わないで豊かになるような方向でみんなでお互いに妥協し合って生きていこうよねっていうのが、まあ普通の世間ですね。で そうなると、生じの問題解決する作っていて、なんかもうクレイジーにね、なんか思い込んじゃう人がいる、人たちがいて、でそうするとなんていうかな、ある意味命なんかどうだっていいねっていうようななってくると、お互い死ぬのは嫌だよね、死ぬのは嫌だところでお互いに妥協し合う、し合おうよねっていうような交渉が不可能になってくるわけですね。今何言ってるか分かりますね。もちろん今イスラエルのこと言ってるんですよね。もうイスラエルの今の紛争の難しさっていうのは、もちろんあれは宗教の問題だからですね。これ悪い意味での宗教の問題だからですね。つまりこの 世間的な利益をなんとかうまくそこで妥協案を見出そうっていうことができないからなんですよ、ね、でそうするともう完全になんていうかな例えば国際政治とかね国際の経済とかの文脈だけでどうにかできなくてで本当に宗教の原理主義的なものがぶつかり合っちゃってるからもうどうにもならない、ね、なんで他のことだったらねあこの人の分析素晴らしいなっていうような国際政治学者の人私も何人も見てきたんだけどもことこのイスラエルに関してはあれっていうぐらいなんていうのかな平凡な分析しか しないのね。でそれに対して、イスラムを研究してきてイスラムのことを知り尽くしているようでしかもその現地の空気感というものを知っているような人が非常に的確なあまあ多分そうなんだろうななんであんなハマスがあんなことをしたんだろうなっていうことに関して非常に的確なことを言っていてやっぱりこれは宗教っていうものに深く入っている人じゃないとあの問題は手も足も出ないんだなっていうことがまあ分かるわけなんですよ。ね、だからまあこれは宗教の一番良くない部分なんですけどねつまりお互いに死ぬのは嫌だよねっていう妥協ができないっていう面でねもう死んだって構わないよって言われたらもうちょっと手も足も出ないわけですよ本当にねもう死んだって構わないよっていう人に対していやそうじゃないでしょうっていうねいうところでなんとか持っていかなきゃいけない、ね、非常に難しいことをね今やってます本当にみんなねこの間アメリカのブリンケンさんとかもみんな来てねやってるけどまあ本当にどうにも動かないでしょうねまあどうなるのか分かんないですけどもまあ私もイスラエルにちょっと知り合いとか今いるんでまあ本当に心配はしてるんですけどねなんとかうまいねと祈るしかないですけどもまあそういうもう死んだって構わないっていうようなまあそういう宗教の危ない面もあるのはもう確かですね。だけどまあほとんどの人はもうちょっとちゃんとした宗教ででそれはやっぱり生と死の問題を解決できるんだと深く信じている人たちね。だからまあ整理すると、現代の日本では生と死の問題解決つかないとみんな思っている、ね、で一方で生と死の問題が解決つくと思っている、そういう宗教の人たちもいる。でだけどもそれが極端に触れるともう生と死の問題解決つくんだからもうまあ死んだって構わないわなんて言ってね自爆テロとかなんかに走っちゃうような非常に危なかしい人たちもいる。だから我々は宗教が下手するとこうなっちゃうことをわきまえた上ででもだからといって生と死の問題なんか解決つかないんだっていうこの日本の世俗主義っていうのかなには組みしないでこっちにも組みしないだから宗教のこの、ね、自爆テロ的なものにも組みしないで本当に、解決するできるんだっていうことですね。でそれをでこっちの方が世界のマジョリティです、インドの人もそうだしチベットの人もそうだしミャンマーの人もそうだし、ね、だから彼らにとって宗教っていうのは一番大事なもんなんですよ。大事なもんなのね。でもちろん彼らだってお金必要だし食べ物必要だし、ね、結婚も必要だし、ね、だからまあいろいろあるんだけどもだから別にお金が必要ではないとかね食べ物が必要ではないなそんなこと言う人なんかいないんだけどもでも何が一番大事かって言ったらば もうこういうものとは比較にならないわけなのね。本当にもう圧倒的に宗教が一番大事になってくるわけ、ね、でこの感覚なんですよ。これが今の日本には全くなくて、だから、マインドフルネスっていうのももともと宗教から来てるんだけども、仏教から来てるんだけども、そのマインドフルネスも、まあ、職場でうまく人間関係やるためのものになっちゃったりとかね仕事になんか衝撃吸収ね、集中できるためのものになっちゃって、もう全然違うものになるわけね。でそれがあって、じゃあなぜ、そうなっちゃうのかもちょっと今から話しますけども、そういうね、宗教っていうものがもう段違いで比較にならないレベルで自分の人生にとって大事なんだっていう、そういう感覚が、世界の、まあ、大体のマジョリティで、そっちの方がマジョリティです、ね、で生と死の問題に解決つかないというような日本のこの世俗主義っていうのは非常に特殊ですね。特殊です。だから、日本のままだと多分世界で本当に何が起こっているのかは多分本当に理解できない。理解できないから、今 BBC なんてもうガザからの報告だけですよ、ずっと。ねえ、まあ、ちょっと10分ぐらい見てるとちょっと憂鬱になっちゃうんですけどね。まあ、本当にお互いにもう、あれして。だから日本の、ねえ、テレビはそうじゃないじゃないですか。でももちろんガザもやるけれども、ね、やっぱり深刻さが違うわけね。でなぜかって言ったら、やっぱりもう理解できないから、ね、でそうするとあとも政治的に、あ、イスラエルが悪いや、ガサは被害者だからとかね、だからっていうような、なんか非常にイデオロギー的な解説とかが出ちゃうとかね、なるわけですよ、ね、でまあそれはちょっとあんまりあれだから、でまあ、ちょっとインドの話をしたいんだけども、インドだと、そういう生と死の問題は解決つくよねっていうのが、やっぱ彼らはその感覚があるんだよね。わかる？それでこれチベットの人にとって当たり前で、ミャンマーの人にとっても当たり前で、ね、だからこれが、この感覚があったら人生を生きる上で選択するときに、何かを選ばなきゃいけないときに、全く違う選び方をするわけなんですよ。つまりこの一番大事なもののために、自分がさっと何かを捨てるなんてわけはなくできちゃう。まあデディケーションとかね、屈服とか、まあいろんな言い方をずっとしてきましたけども、その感覚なんですよ。だって生と死の問題解決できる何かって言ったら、解決するんだったら自分の命をか、それの方が大事に決まってるじゃないですかね。ね、でそのそれがなんかやっぱりあるのね。もうそれは本当に心の一番深いところの感覚だから、いや私はそういうものを信じてますなんて言うわけないじゃん。言うわけないんだけども信じてるんですよ。本当に。だから私が例えばインドへ行って話がめちゃくちゃ通じるのは当たり前で、私はそこへのアクセスの仕方をクリアに示しているだけなんでね。あ、こういうふうにこうしたら、ほら、あなたが信じているものに、ほら、こうやって直接アクセスできるでしょうってね、言ってるだけで。で、そうしたら、みんなスッとアクセスしちゃうんですよ。本当に。 だから私の話がインドでやたらに通用するのはそのためですね。で私がなぜ日本で通用しないのかね、みんなそれ信じてないからなんですよ。この生と死を解決できるっていうことに関して、で私がずっと言ってるのはここにアクセスしたら解決できるよしか言ってないじゃないですか、この15年間。だけどなぜこれが通じなかったのか、ようやく最近分かってきたんだけど、何のことはこれ信じてなかったからだっていうね、なっちゃって、でそうすると話がすれ違いになっちゃいますよね。まあ、もう一回やると、この生と死を解決できるっていうことを漠然とですよ、漠然と感じてる、信じてる人たちがいる。で一方でそんなことどうせ無理だよねっていうのが本音の本音の人たちがいるわけね。で私の立場というのは非常に微妙で、なぜ微妙かというと、私は、この生と死は解決できるよね、このポイントいけばね、でそこにどうやっていくかの話しかしてないんですよ。これをでどういうふうにするかっていう話しかしてないでしょ、ね、だからこれをもともと信じている人、でもどうやって言ったらいいのかよく分かってない人たちに、ほらこうやってやればいいのよって言ったら、ああそうだね、ああ やったってね、たったの5日間のリトリートできちゃうわけ。なるわけ。でそうするとどうなるかっていうと、号泣するわけ、あの人たちがね。本当に。一人の若い男の子もそうだった、ね、分かるんですよ。まあ、まだしっかりとね、しっかりとここにつながってないかもしれないけども、まあ、5日間もあれば1瞬か2瞬か3瞬ぐらい、そこちょっと触った、まあ、触ればいいのよ。まだ全然そこへ確実に行けるなんてこと、そんな5日間じゃ無理だけども、でもちょっと一瞬でも触れば、ああ本当にあるねってことはわかるじゃないですか、ね、でこれが一瞬だけでも触れば、あったってね、でもまた外れちゃったけどもってね、でもいいわけ、ね、でそのぐらいだったら5日間でできるから十分に、ね、でまあみんな本当に晴れ晴れとした顔をしてましたよね、終わった後にね。でこの話がなぜ私日本では通用しないのか、もう簡単な話で、やっぱこれがこれを本当には信じていない本音のところで、ね、だったらばマインドフルネスやってどうやって職場の人人間関係うまくいきますかっていう話の方が受けるに決まってるじゃないですかね。え、職場で人間関係はちょっとまずいから困ってる人いっぱいいて、でもマインドフルネスをやればね、職場でもみんなとうまくいくよってなったら、そっちの方が日本人にとってはリアルなわけですよね。でこんな生と死を乗り越えるとこへアクセスするなんて、もうもともと信じてもいないから、そういう話なんですよ、ね、だけどもこれにはね、ごめんなさい、いろんな理由があって、なんでそうなっちゃったのかっていうのが、やっぱりね、日本人の責任とは言えないような部分があって、でこれをねちょっと今からお話しします、ね、だからそのみんながもうただ自分が思っていることを話す、でそうすることによって本当に物事の本質が見えてきて、まあ、例えば不定愁訴の人だったらばどういうふうにこう病気を作っていたかがその人にもお医者さんにも見えて、まあ、それ見えさえすればその絡まった糸がほぐれるように見えてくる、ね、 でそういうことを、まあ、肉体の病気のレベルでもそうなんだけども、あのましてや私らがやってるのはこの宗教的なことの場合に、こういうことをすることで、80歳の岩下島さんがいよいよ生じの問題にぶつかって、ちょっと戸惑っているっていうことをねさらっと言ってましたけども、でそこを大事にしたいわけで、そこを大事にするとなんとやっぱり生じの問題なんて解決つくわけないよねっていう本音が出てくるはずです。その本音を出してください。構いません、全然構わないね。でその本音があるからあなたはマインドフルネスを職場の人間関係の改善に使ったんでしょ。それわかるよ。だけどごめんなさい、マインドフルネスだよ。それはそんなのに使ったらもったいないの。マインドフルネスをちゃんとやれば、生と死の問題を乗り越えられるっていうところまで行くわけ。だけどそれが信じられないんでしょ。それはわかるよ。あのそれはあなたの責任じゃなくて、ね、なぜそうなっちゃったのかをね、あのちょっと今から説明します。ね、あのそういうふうにして、自分が本当に思っていることを話すことがめちゃくちゃ大事 でそれをね私はまあずっとあのミャンマーでもやってきたし、この鎌倉でもずっとやってきたわけね。でもまあ特にあの精神のねダルマシェアリングなんて、まあね、今日はまあ皆さんあのこのあと、ね、それぞれ家路に帰らなきゃいけないからね、まあ、そんなゆっくりできないけども、ね、精神なんかだともうそこで寝るだけですからね、たっぷりとお話できるっていうね、ことをして、まあ、それがあの一方案の生命線ですね。そういうふうにしてみんなが本当に思っていることを話すっていうことがね、あのでそれが3分しかお医者さんと患者さんが出会えないような病院では無理なんだけども、そう無理だからそのためのね、あの施設をね、85歳のドクターを作ったみたいですけどね、まあ今どうなったか分かんないですけどもね。でそれを本格的にやるのが一本案であったりねするわけですかね。はい、じゃあなぜあなたは生と死の問題を解決できるなんて思えなかったのか。それ簡単で、生と死の問題を解決できるって言わなきゃいけない人が言ってこなかったからなんですよ。これを言わなきゃいけないのは誰かって、あなたの菩提寺の住職なんですよ。あなたの菩提寺の住職にそんなこと言われました？言われてないよね。いやそれはごめんなさい、無理だからなんですよ。なぜ無理か、あの今からちょっとお話ししますね。はい、ちょっと待ってね。はい、1分だけちょっと。ね、なぜ日本人が生と死の問題を解決できるとは思えないのか。でそれは生と死の問題を解決できるよって言い切らなきゃいけない人が 言い切ってないからなんですよ。でそれ誰ですか？お坊さんじゃないですか、ね、だから宗教者が宗教者としての責任を果たしていないんですよ。悪いけどもはっきり言いますよ。なんだけどもごめんなさい、それはあえて宗教者を擁護するとなると責任果たしたくても果たせなかったからなんですよ。それはね、なぜこの生と死の問題を解決できるよねっていうそういう場所になかなか行けなかったからなの。これはでこれにはね歴史的な理由があって、だから歴史的理由とあと個人的な理由が両方あるんだけども、で個人的な理由から先に言うと、まあそこで諦めちゃったからなのね。でこの歴史的にいろんななんか不可能な壁があるんだけども、その不可能な壁をファイトで乗り越えることができたら、まあ、はっきり言い切れるんだけども、まあ大体普通は乗り越える気力さえないから、歴史的な理由によってまあそのまま諦めちゃって、で諦めちゃうともう自分が住職やっていたとしてもその檀家のさんに向かって生と死の問題乗り越えられるよとは言い切れなくなっちゃうわけね。いいですか。はい。で、で、ね、もうざっと30分でいきますけども、今日の題はね、天然自性心。ごめんなさい。ですね。はいはい。はい、ごめんなさい。本来本法性天然自性心ですね。本来本法性天然自性心っていうのはね、これはね、どういうことかというと、まあ道元禅師っていう人がね、13世紀の日本ですよ。で、まあ14、5歳でしょうかね。13歳か14歳かでお坊さんになって、最初にまあそこその当時は、ね、比叡山が中心でしたから、比叡山へ行って比叡山で、まあ、修行されて勉強されていたわけね。でまあそこで言われるのが本来本法性天然自性心っていう言葉なんですよ。まあ要するにはっきり、まあ簡単に言うと、あなたはもうすでに悟ってるよっていうそういうことなのね。でだったら、あ、じゃあもう何もしなくていいじゃんって、ね、当然そうなるじゃないですか、ね、当然そうなるじゃないですか、ね、じゃあなんでそんなのにまだわざわざ修行しなきゃいけないのっていうね、いう疑問を持って、まあ、中国へ渡られて、で、どういうふうに、まあそこでまあいろいろ当然あったんだけども、まあ問題は返ってきて、なんて言われたかっていうと、どうもと円図って言われたのね。ね。でもこれ同じ言葉なんですよ。ほぼ同じ意味なんですよ。本来本法性天然自性心とどうもと円図っていうのは、まあ完全にイコールではないんだけども、当然本来本法性っていうのは、まあ当然天台宗のね、が入ってますから。だけどもそれはそう大した話ではなくて、だから要するにどちらも、あなたはなんかいろいろね、煩悩があったり、あなたは、ね、心を汚れていたりしてるみたいだけども、でもあなたの本当の本質はすで、に悟っているんだよっていうことですね。だから、私らが今からこの汚れた心をきれいにするとか、ダメな自分を改善していくとかではなくて、もうそういうことすること一切なくて、ただ士官にただすればもうそれでいいんだよっていうのが不感座禅儀なんですよ。いいですかね。でこれはなんていうのかな、その これはあそうだよね、どうも天図だよねって本当に分かったら全て意味を持つわけ、ね、だからそしたらその結論は士官多座になるのは、それは当然そうなるわけですよ。論理的に考えてももうあとは士官多座すればいいよねって話になるじゃないですか、ね、でそうなんだけども、どうもと円図ということになっている、曹洞宗では道元禅師がそう書かれているからだけなんですよ、ね、つまりあなたが自分自身がどうもと円図だよねって本当に理解したわけじゃない。どうもと円図が来る前は尋ねに、それね、尋ねた時、探求した時に、そうなってるよね。それは道元禅師が探求したらそうなったって話であって、あなたが尋ねた話じゃないでしょうっていうね。誰か他人が探求したらその結論になったよねっていうをただ受け入れただけじゃないの。あなた自身は探求してないじゃないですか。あなた自身が本当にそれを発見したわけじゃないじゃないですかっていう話になるわけ、ね、でそうすると危ういんですよ。なぜかと言ったら、あなたはすでに悟ってるよねっていうことになってるから、まあじゃああとは士官多座すればいいよねっていうことなんだけども、それはそれでは正しいんだけども、だから士官多座が正しいっていうのは、あなたはすでに悟ってるってことが正しかったらっていう、そういう前提直下になるわけね。じゃああなたはすでに悟ってるっていうのは本当に正しいのかどうかとなったら、途端に危うくなるわけ。でそこ、これは誰も何も言えなくなるわけで、 そこで何とかそれを説明しようとね、みんな頑張っちゃうんだけども、その説明が説明になってないんですよ。分かるんだよ、ごめんなさい、分かるよ。だって私も同じ立場にいたから。だからあなたのその場所ではそのことを説明することは不可能なんだって、ね、それはあなたが頭が悪いからでもなくて、勉強不足してないからでもなくて、その場所に立ってしまったらもうかそれを証明することはできない場所なんですよ。いいですかね、それは。じゃあなぜ、それはね、それで、この間の朝カルでね、今ワンダラメソッドについて、ワンダラメソッドやワンダラム仏教について解説してるんだけども、なぜワンダラム仏教が必要なのかっていう話になるわけ。もう大急ぎでいきますよ。まあこれも散々話してきたから、もうそんな大急ぎで言ってもついてこれると思いますけどもね、まあ、要するに、2500年前にね、ブッダガヤの菩提樹の下でお釈迦様が悟りを開かれてね、でそれでサルナートへ行かれて、その悟りがお釈迦様以外の人に伝わって、でそこから仏教というのがスタートして、ね、でまあ大体お釈迦様は今でいうビハール州からウッタラプラデシュ州、あの辺りね、ガンジス川の沿いで活動されていた、ね、でその亡くなってからまあ、インドで布教されてたんだけども、でそれ以降ね、インド以外の地に伝わったわけですね。でそれはまあ非常に複雑な経路があったんでしょうけども、今残っているのが主に3つで、で1つがスリランカ経由でミャンマータイへ行った流れですね。でもう1つがシルクロードを通って中国へ来て、朝鮮半島を通って日本に来た、そういうのが一つの流れですね。もう一つがちょっと時代が遅れちゃいますけども、6世紀7世紀以降になるのかな、ね、ヒマラヤ を越えたら、まあ、チベットですからね、まあ、だからグルリンボチャとかね、そういう人たちの活躍によってチベットに広がっていったっていうね。で今この3つが、皆さんが海外旅行行った時に出会える仏教ですね、出会える仏教です、ね、出会えるっていうのは、まあ、そこへお寺へ行って、お寺の中で 生活して、でそこのお坊さんたちと話をして、コミュニケーションが取れるね、そういうのが、まあ、こういうふうに3つあるよねっていうことです。いいですかね。でそして我々が道元禅師と違うところは、道元禅師はあくまでもこの東アジアの大乗仏教の中での出来事だった。日本から中国へ渡ったとしても、だけどもちろん中国がその大乗仏、東アジア大乗仏教の中心地だから、だからその中心地へ行って、そこで本当にリアルな仏教を学んだっていうことですね。でそこで、天然実証、本来本舗師匠天然実証心っていう、まあ、単なる概念だったのが、あ本当にそうなんだよねって分かって、でそれを道元禅師って表現されたわけなんですよ、ね、ただこれ本当に分かったっていうところが、まあ、道元禅師本当、まあ、そうなんでしょうけども、でそれが13世紀の日本ではもうそれが精一杯だったんでしょうけども、今はちょっと違うわけで、どう違うかというと、我々は、中国ももちろん行けるし、台湾とか韓国にももちろん行けて、まあ、そこでお坊さんたちに会うこともできるし、私も行ったことあるし話したこともあるんだけども、それよりか圧倒的に面白いのはやっぱりミャンマーなんですよ。なぜ面白いのかって言ったら、この2つの流れ全く違う流れだからなんですね。でこのミャンマーの方の流れは、お釈迦様が出られて500年後に大乗仏教というのが生まれたんだけども、でその時に大乗仏教の方へ行った人と行かなかった人とのね、2つの流れがあって、で大乗仏教の方に行った人が中国、朝鮮半島、日本へ来たわけ ね。で行かなかった人たちが、そのままスリランカ、ミャンマー、タイへ行かれたわけなんですよ。いいですかね。ってことはどういうこと？つまり大乗仏教以前の仏教に我々は、ミャンマーで出会える。で当然もちろんミャンマーの今20世紀21世紀の仏教なんだから2000年前とお前違うだろうって、それはもちろんそうなんだけども、あんまり違わないんですよ、世界観に関しては。本当にだから細かいこと言ったらキリがないけれども、この大乗仏教と非常に激しく対立するその根本的な世界観のところでは、大して2000年経っても変わってないわけね。でそれは、今20世紀21世紀の日本で大乗仏教をしっかり勉強した人がミャンマー行って、ミャンマーでもしっかりとその現地に根を下ろしてしっかり勉強すれば、その違いははっきり分かります。本読んだだけじゃちょっと危ういんだけどもね、 本なんかいくらでもごまかせるからね。だけどもこの現地で、この2つの現地でしっかりと勉強して、でこのミャンマーの人たちの世界観をしっかり分かったら、ああ ここのところが根本的に世界観が違うよねってことは本当に見えるわけなんですよ、ね、でしかもパオセイドっていう人がね、まあ、非常にユニークな人で、あの人は何をやったかっていうと、あの人は単に何ていうかな、ミャンマーの他の、先生から瞑想を教わったんでしょうけど、まあ、それだけでは満足できなくて、その昔の本ですね、清浄道論というビシュディマッガっていうんですけども、あれを文字通りにやっちゃった人なんですよ。文字通り、ね、そして文字通りにやったら結果が出ちゃった人なんですよ。結果が出ちゃった、ね、でその結果っていうのが今の20世紀のミャンマーではあんまり言われてこなかった結果なのね、なんですよ。つまりパオセイドはパオセイドの周りにいた、長老から何か教わったっていうよりか、自分でその昔の古い本を実際に森の中で一人でやってみて、そしたら その本に書いてある通りの結果が出ちゃった、鼻の入り口のところで呼吸に集中したらここにニミッタっていう光の、ね、あれが現れるよって、まあ、実際書いてあるんだけども、実際書いてあるんですよ、ショートドローにね。でそしたら本当に出ちゃったよねって話になって、ね、だからそのニミッタはパオセイド以外は誰も言わないんだけども、今他のミャンマーの長老たちはね、だから他の長老たちが教わったんじゃなくて、自分が実際にやって実際ニミッタが出ちゃったから、でそしてそれは実際に書いてあることだから、ビスジマカーって最も権威ある本にね、だからある意味リバイバルしちゃったようなもんなんですよ。だから2000年間ずっと伝わってきたっていうよりか、ミャンマーの今の現役の長老が2000年前の本をやったら本当にその通りになっちゃったっていうような話で、ね、だからまさにあのタイムマシンに乗って大乗仏教以前の仏教に出会ってるようなもんなのね、なんですよ。だから私がパオセイド以外のところへ行ったらあんまりそこまではっきりしなかったと思うんだけど、まあ、パオセイドに出会っちゃったのが運の尽きっていうか、まあ、なんていうかだったわけね。だからもう本当に条件が全部揃ってるわけ。私は20世紀21世紀で日本でしっかり勉強して、でその後ミャンマー行ってミャンマーでそういう、リバイバルをして大乗仏教以前の生き生きとしたメソメソッドを現代に蘇らせちゃった人がいて、ね、でその時にどうなるかというと、まあ、要するにあの大乗仏教っていうのは大乗仏教以前の仏教から生まれたわけね、生まれたわけで、どこでどういうふうに生まれたかで、まあ、学者さんたちいろんなあの意見を言うんだけど、なんか全部ね納得いかないんですよ、ね、菩薩がどうのこうのとかね、そうじゃないんです、そうじゃないの、そうじゃなくてもっとねそれは瞑想の体験の中から生まれてるわけね。だからもう話は簡単で、大乗仏教以前の仏教の瞑想メソッドをすることによって、でこれが完全にパオではリバイバルされて復活されてるわけね。あのそれをやることである瞑想状態に入っていくわけね。でそのある瞑想状態に入っていった時に、でこっから大乗仏教で生まれたんですよ本当に。こういった話が非常に理屈が通るでしょ、歴史的に言っても。だから多くの人たちが、その頃にあった瞑想メソッドをすることによってある瞑想状態に入っていって、何かを発見して、でそこから大乗仏教が生まれた。じゃあ 何を発見したのって言ったら、でそれがね、あの瞑想の階段登っていくと最後は道地価値っていうね、まあ、ガニアナパラニアナになるんだけども、でそれが非常に不思議な知恵なんですよ。でどういう知恵かっていう と、我々の心が完全にエンプティーになった状態ですね、心とナーマとルーパがね、それがニバーナなんだけども、でその我々の心が完全にエンプティーになった状態を、でも認識できちゃうっていうね、これも私はもう何回も話してきたことだけども、ね、でこれどっから来たのって言っても簡単で、あのパオセイドがそうだったからなんですよ。パオセイドがニッバーナに入って、あれこれ認識できちゃうじゃんってあの人が発見したのね。他の長老誰もそれ言わないんですよ。だけどもパオセイドは自分でやったら、あれおかしいな、認識できちゃうじゃんっていうことを発見したわけで、それを日本から来た私に要求して、お前ニバーナに入ったらそれを観察しろってね言われるわけで、私はそんなバカなことあるわけないでしょってね、だって心がエンプティになったらエンプティでしょ、全身麻酔状態になるだけでしょってね。だけどそうじゃない、全身麻酔状態になったものを認識できちゃうっていうねことだって話は 全部買っちゃいますよね。でどういうことなのね。でこれはもう簡単な話で、で実に簡単な話で、でまあ実に簡単というのは4図と5図が分かっていればの話ですよ。ね。で4図と5図が分かってなかったらこの話は収集つかなくなるわけ。で4図と5図が分かっていれば4図の中の自分の心がエンプティーになったのを5図の私が見ているってだけの話なんですよ。ね。ってことはどういうこと？だから5図の私がいるよねっていう話になるでしょ。でそれを、大乗仏教以前の仏教が発見したんですよ。ね、このエンプティー状態になっているのを観察している何か別のものがあるよねってね。でそしたらそんな別のものを前提としなかった世界観が壊れたわけね。でそしたらその別のものがあるよねっていう新しい世界観が生まれた。それが大乗仏教です。本当にとりあえず全部話が辻褄合うの。全部合います。でそれしか言ってないんだから。でそうすると心の汚れとかなんとかっていうのは全部第四図の話じゃないですか。ね。ね。でそれに対して、今度第五図としても私は心の汚れも何もあったもんじゃないですよね。だからダメな私がだんだん修行して良くなるっていうのも全部第四図の話なんですよ。で第五図の私はダメなも何もあったもんじゃない。もう最初からそうだっていう話ね。それが天然自性心。あ、ごめんね、本来本舗生天然自性心ということの意味なんですよ。ね。でそれを発見したから、あ、自分はそうだったよね。でもどうやって発見したの？いきなり本来本舗生天然自性心ですじゃないわけ。ね。そうじゃなくてここでこの瞑想メソッドをすることによって最終的に、この道地価値にたどり着いて、でそしてそれがもう4図と5図っていう世界観を持ち出さない限り、説明つかない事態がここで起こるわけ、ね、だからで私がなぜそれができたかっても簡単な話で、私はもともと大乗仏教徒だし、でしかも内丸氏の四図と五図が頭に入ってたからね。だからそれがないかったら、寺畑しか知らない人が瞑想状態瞑想進んで、そういう道地価値が見えてきたとしても、だから何なの、そこからは何か生まれるってことはないです。で実際生まれてないし、誰もそんなこと問題にしてないし、でまあもちろんそこまで瞑想が進む人なんか、パオ1000人いても1人か2人だから、でもそれが普通のテラバダのビクだったらば、そういう問題意識はゼロだから無理ですね。で仮に大乗仏教の人だったとしても、まあ、大乗仏教の人でそこまで普通いかないんだけども、で内山老子の四図と五図がなかったら説明は無理です。うん、っていうことなのね。でだからもちろん私もそれが説明つかなかったし、で四図と五図を今問題にしてるのはもうちょっと永井さんたちと会って以降の話だから、そんな私ミャンマーの時はほとんど忘れていたしね、なんだけども漠然とこれ多分とんでもないものに出会っちゃったよねってことは分かって、でこのとんでもないものを問題にしているのは 誰なのって言った時に現れたのが やっぱりチベットの先生たちだったのね。でチベットの先生たちこそまさにこの大仏としての私を問題にしているってことはもう見え見えだったから、ね、ただそうなんだけども、なかなかチベットの先生の弟子入りするのがちょっと難しくてね、ちょっとネパール行ったぐらいじゃどうにもならなかった時に、日本に帰ってきてからね、賢治リンポチェがいらして、でそこで、まあ、2週間ずっと1対1で話をして、まあ、ほぼ、まあ、これで間違いないなってね分かってから、 リンポチェと会ってから2ヶ月後にね、もう一方の活動をスタートしましたけど、ね、でそしたらもう案の定この間ね、あの赤ん坊を産んで幸福の頂点 でその後赤ん坊が亡くなってしまって絶望に落とされた女性がいてという夢を見たっていうね話になって、で赤ん坊が生まれて死んでいく世界とそれが夢だったっていう世界は全く違う、違っていながら同じ女性なんですよ。幸福の頂点になった人も絶望した人も夢だと気づいた人も同じ女性なのね。だけども夢だと気づいた場所は全然違う場所なのね。でそれが二重構造ですね。でそれだけのことなんですよ。だから天然自性心本来本法性っていうのも、夢だと気づいた、夢だと気づいたらもう別に赤ん坊死んでるわけじゃないしね、あのもう関係ないわけですよ。だからこれを全部やらない限り、大乗仏教を本当に理解することはできないのね、できない。だからまあ道元禅師はそれを実感したんでしょうけど、されたんでしょうけども、だけど道元禅師の弟子さんたちはまあほぼできない。で時々天才が現れて、まあ、できちゃう人もいるんだけどもね、この間の宮崎駅王さんとかね、座れば仏だって、まあ本当にそう感じたんでしょうけども、でも普通はできない。だけども我々は今交通手段が発展して、もう大乗仏教以前の仏教に出会える、タイムマシンに乗るんじゃなくて飛行機乗るだけで、まあ行くだけでもそこに大乗仏教以前の仏教が待っているんですよ。すごくないですか、ね、でそうするとどっから大乗仏教が生まれたかも全部わかる、ね、ね、はい。でそしたら、もうこれが大仏っていうのは全然という話、ということにする話でもなければ、曹洞宗だからそうなってますって話でもなければね、自分自身がこの体でこの心でこの身で体験したことだから、だから確かなんですよ。だからそれさえあれば、生と死を解決するっていうのもできるっても分かるわけね。なぜ生と死っていうのは第四図にしか存在しないから、第五図には生と死はないんですよ、ないんですよ。で私はね、私らのこの体はどうせやがては滅んでいくんだけども、それは第四図の話であって、第五図としては私それは関係ないよねっていうね。で宗教ではそれしか言ってないから、イエス様だとこれしか言ってないし、お釈迦様もこれしか言ってないわけだけども、この四図と五図との関係が分からずに四図と五図をどうやって認識できるのかも分からなかったから、全部夢物語になっちゃったわけね、という話、ということにするって話になっちゃったわけね。だから日本人の本音が生と死の問題なんて解決つくわけないよね、だったのよ、ね、だけど今ね、だったらばもうそれははっきりと自分の理解として生と死はもう解決つくよねってことを言い切れちゃうわけ。いいですかね。でそしたら、みんなが本音を吐いても、本音のところでいや生と死は本当に解決つくよねっていうのが、その人の本音になります、ね、だからそれを毎週毎週やるのは別にマニアックなことではなくて、人生で一番大事なことをやってることになる。それ以外のことはどうでもいいです。まあどうでもよくないけども、ね、でそうすれば何が人生にとって一番大事か、大事じゃないかっていうのは分かるはずです。ね、っていうようなことをね、だからまあ日本人がね、生と死の問題解決つかないと思わざるを得なかったのは、ある意味仕方がない面があったんだけども、でももう今ね、これからは そういう時代は終わって、みんなが本当にということになってるっていう大前提の話ではなくて、自分自身がねそれを体験して理解できるね、そういう道が開かれましたっていうね、そういうことです。願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし症状を尽くして消防を聞くことあらん、聞くことあらんとき消防を不信なるべからず、まさに消防に合わんとき世法を捨てて仏法を十字線ついに大地の宇宙と共に浄土ことへん。衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願断、仏道無常誓願行、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、仏の無常誓願行、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、仏の無常性。